時刻は午後3時30分を回りました。学び続けたいあなたのために大人の力、今週も皆さんにお送りしていきます。さあ、この大人の力ではエスコートをしてくださるのが一般社団法人スタディライフ熊本の代表理事古川ひろこさん、ろこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはスタディライフ熊本のご紹介からお願いします。
はい、スタディライフ熊本は障害学習支援事務所です。一生涯こう学びを深めていきましょうという、そういったことをサポートさせていただいている事務所なんですね。大きく3つに分けて活動しています。まず1つ目が出生子育ての時期ということで、田尻由紀子先生率いる胎教スクール、そんなものをしていますね。
母親となるために必要なこと、いろんな先生方が関わってくださって、はい、共に出産までを歩んでくださるという、今回第3期のコスモスクラスが開講しております。途中入校も可能ですので、関心がある方ぜひスタディライフ熊本のホームページをご覧になってください。そしてその出産子育ての地域の次は、
はい、自分の意思が確立されて社会の中で力をね十分発信していただきたい、そんな時期をサポートさせていただいています。そこではキャリア金融教育、時にはその学校に行ってジュニアの人たちに、働くってどんなことかなというようなことを考えた授業などをさせてもらっています。そして3つ目、ライフエンディングステージといって、退職してお仕事を、まあ、一応ね60ぐらいで退職なさって、その後のステージを生き生きと暮らしていきましょうというようなご提案をさせていただいているところです。
こういった中でさまざまな講師の皆さんが関わりを持ってくださっていらっしゃいます。その方々にマナビストとしてこの番組に登場していただきまして、より多くの方々に学びを提供していただいております。そして今回のマナビストはどういった方でしょうか。
はい、今回は音楽の先生をお呼びしてあります。この音楽の先生、とってもね合唱の指導に来てらっしゃる先生なんですね。帯山西小学校の音楽専科であられる麻生泉先生です。
では今週も大人の力にこの後30分間お付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。ではロコ先生、改めて今日の学びストの方をご紹介ください。
はい、本日の学びストは帯山西小学校の音楽専科麻生泉先生です。麻生先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
実は我々今ですねパレアにいるんですよね。パレアで11月20日日曜日に何があったんですか。
第9回熊本教育文化フォーラムっていうのがありました。
これどういった方々が集まってらっしゃったんでしょうか。
あの熊本市の退職校長会の方々と、熊本市 PTA 協議会の方、それから、現役の熊本市の校長会、また熊本市の中学校長会の方々がの会の主催になっておりました。
こういった方々が集まって帯山西小学校合唱部ですか、
はい、
の方々何されたんですか。
今日はあの開会イベントとしまして、あの最初に歌わせていただいたわけです。
はい、ではまずはその歌声からお送りしましょう。
熊本さ、熊本どこさ。 千羽さ、千羽山にはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、それをこの葉で戦うかもっとせ、今さ、今だったぞこさ、今さ、今だったぞ
きがお届けできると嬉しいです。
小学校の皆さん、ありがとうございました。
今日は私たちの歌をお聴きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
帯山西小学校合唱部の皆さんの歌声を皆さんにお聞きいただきました。ロコ先生、素敵な歌声ですね。
小学生ですよ、ね、最後の曲とかもねすごい響きがあって、麻生先生は実はあのね合唱指導でいうともうとっても有名な先生で、ビシバシと時には優しくね先生あのご指導なさって、いつもあの素晴らしい賞をお取りになられている先生なんです。麻生先生と私は実はあの指揮者と伴奏者というね そんな中でもあるんですけれども。
ということは今日の伴奏はロコ先生なんですか？
う
ん、
そうですそうです。1曲目はね、私させていただきました。電子の音ではあったんですけど演奏させていただきました。とってもね先生、子どもたちなんか伸び伸びといつもこう、活動してるなと思うんですが、先生がこう合唱を指導するにあたってこう心がけてらっしゃるというか、こんなことを大切にしていきたいなというようなことをお伺いできますか？
はい、ありがとうございます。やっぱり歌うので体を使いますよね。と人との関わりというのはやっぱりとても大事だと思うんです。息を出す、自分の命の息を出すっていう感じで、だから人との関わり、人を大事にしたり人のことを考えたり、そののもやっぱり合唱の一つの大事なことじゃないかなと思います。そこからやっぱりハーモニーがだんだん作られていくのじゃないかなと考えています。はい、
まさしくね先生が言われるように、私も合唱指導っていうか伴奏の時お邪魔するんです。コンクールってね、非常にこう一曲を仕上げ上げるっていうね素晴らしい活動があるんですが、そういった時にも先生はやっぱりなんていうのかな、人、やっぱりお友達関係、周りにいらっしゃる大人の人たち関係、そんなものを大切になさって指導をなさってるので、今先生が言われたことすごく分かります。で子どもたちがね、そしてとってもこう歌声がねだんだんとこう何でしょう、大きくというかこう響きが出てくるんですよね。あれもこう先生のこう一つ技かなと思うんですが、なかなかね声ってこうこじんまりしちゃうんですけど、先生が作られる合唱ってすごくこうダイナミックになるんですけど、先生その辺でちょっとお伺いしていいですか？
それはやっぱピアノの古川先生のお力もだいぶ助けてもらってると思います。子どもたちもとっても本当にピアノ輝かしい、なんか本当キラキラしたほらピアノ弾かれるので、そこから子どもがいっぱいこう吸収してこうなりたいとかやっぱりあると思うんですよね。とてもだから本当もう十何年か先生にお世話になってるんですけどね、もうおかげだと思います。それが一番だと思います。
先生は、帯山西小学校では何年くらい指導されてるんですか？
今ですか？7年目です。7年目、はい、
当初合唱部の部員っていうのは人数どうでした？
私が赴任した時は7名でした。で6年生がちょっと焦ってて、それでコンクール出たいというもんですから、そしたら人集めてね、先生初めて来たばっかりだからわからないから、そしたらもうものすごく活動して、もうすごく広めて子どもたちがもう引っ張ってきました。それで27になったです。
すごい。
7人
が27人、はい、
1年目そうでした。だからですね、そのああ帯西のパワーってすごいなと思ってですね、それでああまた少しでもなんかみんなと一緒に歌えたらいいなと思って進めてきました。
みんなと気持ちが一つなんですね。
うん、そうなんですね。先生の合唱部はね、とてもこう塊というかこう集団の力があるなというのを感じるし、まあ、それが声になってきてるというのも感じるんですけれども、帯山西小だけじゃなくて先生はいろんなところに行かれても、なんかそこにあるものから、そう、なんでしょう、子どもたちが原石といいましょうか、そこからこう磨き上げをなさって音楽を作っていかれるんですよね。
そして確か帯山西小学校のみんなは、中学校は帯山中学校ですか？
そうですね。
確か帯山中学校は N コンでも朝日新聞社のコンクールでも全国大会でともに、確か去年一昨年でした？
そうですね。今年も全国まで行きましたよね。はい、
小学校の時に麻生先生があれだけ育ててらっしゃると、やっぱり中学校に行ったら伸びますよ。そして普通中学校に行ったらやめるかなっていう選択すると思うんだけど、やっぱり先生のこう卒業生はみんなまたやりたいって、ここがねやっぱ指導者としてとっても嬉しいところですよね。
それは嬉しいですね。続けてくれるっていうのはですね、嬉しいです本当に。
その全国でこう本当上位入賞したって聞かれた時いかがでした？
いやー震えがきましたね。すごいな、もうあの人たち成長したんだなと思ってですね。
いやあそこタッグすごいですもん。たくま丸小学校にも合唱部があって鍛えられていらっしゃるし、はい、帯山小学校も合唱部があって鍛えられてますし、そして帯山西小学校ですよね。ものすごい帯山中学校羨ましいと思いますね。
そうですね、続ける子どもが偉いと思います。そうだと思います本当に。でも本当に好きだと思います、はい、
そうか、好きになれるものに出会えたって子どもたちも素敵ですね。
いいですよね。熊本はね、特にその合唱に力を入れる先生たち非常に多くて、そしてレベルもとっても高いんです。合唱王国と言っていいぐらいに熊本は昔からね、ハイレベルなところで皆さん戦ってらっしゃいますので非常にね、私はそれを一緒にこういるともう本当にもうまあまあ勉強になりますし、いやすごいな、この熊本のレベルいつまで続くんだろうと思ってますけれども、
続けてもらいましょう。
そうですね、
今年度の活動というのは先生いかがですか。まあ、地震もありましたけれども、
始まりがですね遅かったので、その分でも子どもたちはなんか濃くなったような感じがしました。ですね、やりたいっていう気持ちがすごくずっと持ってて、まあ、授業でもそうですけども、やっぱなんか集中力がなんかあったかなと思います。
はい、学校が再開されたのが5月初旬からと思うんですが、
そうですね、10日ですかね、はい、
部活動は、
まあ、全然、まあ、それが学校始まってからですよね。
メンバーはどうだったんですか。
メンバーは去年と変わらずに、はい、結構また新しい子どもたちも入ってくれて、はいはい、5、6年も残っとったので、34はいました。
27からさらに増えてるんですね。
はい、もうおかげさまで、はい、もうずっとこの何年かはもう35名ですかね。はい、
やっぱり人数がいると違いますか。
やっぱ合唱はやっぱり人がたくさん集まった方がいいんじゃないですかね。まあ、他の部活もそうでしょうけど、やっぱり来たなんか磨きがかかるみたいで、お互いにですね、子どもたち同士でやっぱ磨き合ってくる。
気になるのは男子はいるんですか。
男子は5名います。
いるんですか。
はい、ここはなんか帯西はずっと昔からやっぱり男子はいるみたいです。本当
その男子の声があるとまた違いますよね。
違いますというか、男子のキャラがいいんです男子がいるととてもキャラがもうなんかねほわっとなります。とてもいいです。まあ、女子も仲がいいんですけれども、また男子がいると違います。もう本当にありがたいです。
お話をお伺いしていると、麻生先生は子どもたちのこと大好きですね。
そうです、そうです。もうやっぱりそれが音楽にも出るし、いろんなこうご指導に出てらっしゃるので、私はもうそのほんわかなところにねただ入らせていただいている、もう本当に幸せだなと思ってます。で、今日私この演奏を聞いて、子どもたちの演奏を聞いて、先生がしっかり振ってらっしゃるのをね拝見させていただいて、今度12月18日チャレンジドピアノコンサートにお越しいただくんですよ。で、そこではまあ合唱曲 1,2 曲歌ってもらおうかなって思ってたんですけど、なんかちょっと違う気持ちになりました。それぐらいにねとっても良かったの、今日の演奏がとってもよくって、だからちょっと私ももうちょっと先生と話し合いをさせていただいて、なんかちょっとシナリオものを作ってどうでしょう先生。
まあありがたいですよありがとうございます。頑張りますっていうか、楽しみます。また
そうですね、はい、本当8日また皆さんにお越しいただいて、今日のその帯山日唱の子どもたちのまたパワーアップした様子を見ていただければなと思ってます。
加えていただいてありがたいです、はい、本当にもうありがとうございます。
昨年に続いてですかね。
うん、そうです、昨年に続いて2回目ですよね。
ありがとうございます。
ではチャレンジ度での皆さんの歌声楽しみにしておりますので、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失
礼いたします。
今回の学びストは帯山日唱学校で音楽専科をされている麻生泉先生でした。では最後にロコ先生、そのチャレンジドピアノコンサートのご紹介をお願いします。12月18日日曜日。
そうですね、ルーテル大学のチャペルで開催します。2時から4時半までということですが、まだもう少しチケットありますのでね、スタディライフ熊本の方にお問い合わせいただければなというふうに思っています。
は
い、
ちなみにそのチャレンジドピアノコンサート、出演してくださるチャレンジドというのはどういった皆さんなんですか。
はい、ですね、障害をお持ちなんですけど、それを個性に変えて、いろんな、活動、本を書いてる人もいるし、演奏活動をしている人もいるし、今回熊本のこの、復興支援ということでボランティアに来てくれる人、そんな人もいます。はい、
そういった皆さん方が一堂に会しますチャレンジドピアノコンサートは12月18日日曜日午後2時から行われます。詳細に関しましてはホームページでご確認ください。検索エンジンにスタディライフ熊本、スタディライフカタカナ、熊本漢字、スタディライフ熊本で検索をしてください。では今回もロコ先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回来月お楽しみに。
最後にスタディーライフ熊本からのお知らせです。スタディーライフ熊本は11月から事務所を移転しました。辰田にあります辰田の森体育館、北バイパス沿いにありますこの辰田の森体育館に事務所が移転しました。これに伴いまして様々な講座を現在開講しています。子どもたちから年齢を重ねた大先輩、お年寄りまで、さまざまな皆さんたちの学びたいという意欲にお応えできる各種講座を取り揃えています。詳しい内容に関しましてはスタディライフ熊本のホームページをご覧ください。皆さんが学びたい、そして学び続けたいと感じる、そんな魅力ある講座がラインナップされています。どうぞ遊びに来てください。では今週はこのあたりでお別れです。次回の放送は12月8日木曜日午後3時30分からです。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。